聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第9章1節から6節まで、旧約聖書の1073ページです。イザヤ書第9章1節から6節まで。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見前に喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの覆うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今も、そして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。新約聖書からエフェソの信徒への手紙第2章14節から22節まで、新約聖書の354ページです。エフェソの信徒への手紙第2章14節以下。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律ずくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもを生ける誠の神、全能の父よ、あなたの日に敬愛する皆さんと一緒にこの礼拝に集い、あなたの皆を賛美し、御言葉を聞くことができますことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人を、そして私たちの教会の歩みをあなたが祝福してくださいますように。神様、あなたは主イエスキリストにおいてあなたの愛と真実をお示しになり、その御心に従って生きるようにと私たちに望んでいらっしゃいます。しかるに私たちはしばしば御心に背いて愛を忘れ、自らを絶対化し罪を犯しています。どうか私たちを憐れみ、主イエスキリストのゆえに そのすべての罪を許してくださいますように心から祈ります。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に病を負わされた方々のことを思います。どうかあなたがこれらの方々と日々共にいてくださって、癒しの御手を差し伸べてくださるように切に祈ります。回復の途上にある方々のことを覚えます。なお忍耐が必要ですが、どうかその力をお与えください。そして何よりも希望をお与えくださいますように、心を病む友を慈しんでください。お年を召されて礼拝に出ることが難しくなった方々がありますが、どうかその人々を今週もその場で祝福してくださいますように。今なお癒されぬ悲しみを抱いて過ごしておられる友があります。どうかその方々の上にあなたの慰めがありますように。職場で多忙な日々を過ごす方々や学園で学ぶ若き友があります。その一人お一人をあなたが支えてください。異教で暮らす方々とこの国に帰流する外国の兄弟姉妹、特に難民や移住労働者のために働く友には常に新たな力をお与えくださいますように。旅にある友の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちが今週もあなたの守りによって心身ともに成長することができますように祈ります。そしてこの町に住むすべての市民の方々、とりわけお年寄りや病める方々、助けを必要とする人々、幼い子どもたちをあなたがお守りくださいますようにお願い申し上げます。日本の国のために祈ります。私たちの社会には今暴力と偽りが満ちています。私たちが心を痛めない日はありません。どうかこの国を憐れんでくださいますように。そして救ってくださいますようにお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。世界の至るところに張り巡らされている敵意の壁をあなたご自身が取り壊してくださり、主イエスキリストの平和が打ち立てられますように心からお祈り申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせ、私たちの主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はエフェソの信徒への手紙の2章14節以下についてお話をしたいと思います。でここの20節以下に読んでおりますと、これはどうも大工さんとか家を建築する人々の仕事と似たような言い方が随分出てくるなと思います。20節にはまず土台というのが出てきます。それから同じ20節に要石というのがあります。これも建築に関係があります。で21節には建物全体という言葉がありますし、それから聖なる神殿とか、22節に神の住まいとか、 そういった言い方が出てまいります。で特に、一番最後22節には共に立てられるという言葉がありますけれども、これはもともとのギリシャ語は文字通り家を建てるという言葉なんですね。でこれはどうもここ全体がそうだと思いますけれども、イエス・キリストが熟練した建築士のように何かを建てていると、そういうイメージがあります。でもちろんここでパウロがイメージしているのは木造建築ではありません。エフェソあたりで中近東一般にそうですが、特に地中海沿岸でよく見かける石造りの工法であります。でまずしっかりとした土台石を据える。でその上に順番に石を積み上げていく。そして最後にアーチの頂点になるところに最も肝心な要石という言われるものですが、その石をはめ込む。そうすると全体がしっかり支えられるわけですね。それを要石と呼んでいます。どうも建築と関係のある書き方ですね。しかしその敷地に、これから家を建てようとする敷地に荒れ果てた建物が残っている場合はどうするでしょうか。地震が来れば崩壊する危険があります。ですからまずその廃墟を、残っている建物を取り壊さなければなりません。こうして危険を取り除いておいて更地にした上で新しく家を建てる作業に取り掛かります。でこれはまあ日本でも同じことでありますけれども、まず、前のものを取り壊すっていう作業がどうしても出てきますね。私は本音を言いますと、最近よく見かける取り壊し作業っていうのが好きではありません。まだ十分に住めそうな家を重機、カニのハサミのような重機がやってきてバリバリ壊していく、ああいうのを見ると痛ましい気持ちがします。どうも好きではありませんが、しかし場合によってはどうしても取り除いておいた方がいいということもあるわけですね。ことにエフェソのあたりは地震が多いところですから、古い建物が残っていると危険です。それを取り除かなければなりません。主イエスが人々の間でなさった仕事というものは、ここではそういうふうに家を建てることになぞらえられています。で彼はあたかも熟練した建築士のように、まず危険な廃墟を取り壊して、そこに新しく土台石を据えて、でみんながこれから祝福された生活を共に送ることができるような新しい家を建てる、そういうのであります。それでは取り壊されるべき廃墟、取り壊されるべき古い、残っている建物といいましょうか、それは一体何でしょう。14節に敵意という隔ての壁という言葉がありますけれども、それをまずイエス様は取り壊されたんだというのです。敵意という隔ての壁、これを取り壊しておかないと、みんなが一緒に祝福された生活を共に送っていくということは不可能です。そういう祝福の新しい家を建てるためには、敵意という隔ての壁が残っていたらそれを壊さないといけない。 で実際にパウロの時代にはエルサレムの神殿の庭に隔ての壁なるものがあったと言われています。ユダヤ教徒以外の異邦人は外国人はそこから奥の方に入ることを禁じられていました。その禁令を破る者は死をもって罰せられたと言われています。宗教というものはしばしば差別を生み出す元になりますが、残念なことに。でその一例がそれです。でもちろんユダヤ教徒にとって律法を守るということはとても大切なことでした。でしかし人々はその大切な律法を守ると言いながら、しばしば自分の正しさを誇るためにそれを使いました。自分はここに書いてあることはきちんと守っている、違反はしていないと、そう言って自分を誇る、そのための道具として律法を使ったということがあります。あるいは他者を排除するために律法を使う。でそうなりますと律法の本来の意味は失われます。あるユダヤ人の優れた学者が、律法というものはもともとは神の愛が満ち満ちたものなんだと、そういうふうに言ったことがあります。愛の充満である。でその神の愛を表したのが律法なんだと、もともとはそうなんだというふうに、彼は言いました。私はその言葉を聞いて非常に胸を打たれましたが、でその本来の律法の意味が失われる、自分の正しさを誇るために、あるいは他者を排除するために律法をそのための道具としてしまう、その時に、律法の本来の意味は見失われます。でかつてのパウロ自身がそうでした。律法主義というんですが、最近の言葉に置き換えれば原理主義ということになりましょうか。でこういうものは人々の間に言うは不可能な対立を生じさせます。そして差別と敵意は際限もなく拡大再生産されます。しかし主イエスはご自分の命を犠牲にして、その敵意という隔ての壁を打ち壊したというのであります。でここで言われている言葉の意味は誠に重く、そして深い。14節から16節までをもう一度読んでみます。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。でこの言葉が私たちの世界でどんなに大切か、私たちはそのことを考えてみなければなりません。この敵意という隔ての壁と言われておりますけれども、それは今日も至るところに存在します。最も典型的なのはイスラエルがパレスチナ側からのテロ攻撃を防ぐという名目で築いたコンクリートの壁でしょう。で、これは完成すれば全長622キロメートルにも達するというバカバカしく長大なものです。 で見上げるほどの高さがあって、見る者に恐ろしい威圧的な印象を与えます。実際現地ではこの壁のことを敵意の壁と呼んでいるそうです。あるいはアパルトヘイトウォール、アパルトヘイトの壁。昔南アフリカにそれがありました。それがもうすでに廃棄されましたけれども、今新たにそういうものができている。この壁は目に見えるからまだ始末にいいと言えるかもしれませんが、目に見えない敵意の壁というものは多くの人々の心の中に築かれています。それをなくすことは容易ではありません。しかし主イエスはその敵意の壁を取り壊されました。で、どのようにしてそれが可能であったかというと、ご自分の苦しみを通してだとパウロは言うのです。で、これはパウロだけでなくてペテロも同じことを言います。ペテロの手紙というのがありますが、それ今いちいちお分けにならなくても結構ですけれども、ペテロの手紙1の2章の21節以下にこう書いてあります。キリストはあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと模範を残されたのです。ちょっと飛びますが、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。そう書いてあります。で、そのようにしてイエスは敵対する二つのものを、あるいは敵対する二つの陣営のものをご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現された。これは今日のところの15節ですが、そういう、言葉につながるわけですね。そしてこれこそが神様の永遠の意志です。対立して争って憎み合って殺し合うっていうんじゃなくて、二つのものが一つになって平和を築いていく、これが神の永遠の意志である。で、そうである以上、どんなにそれが頑丈に見えても敵意の壁はいつか必ず崩れます。私はそう信じています。いつか必ず崩れます。それには根拠がないからです。1989年の11月9日に、いわゆるベルリンの壁が事実上崩壊しました。で、あの壁はすでに4世紀以上もそこにあって、それがなくなることなど考えられないと多くの人が思っていた、そういう壁でした。それが落ちたのです。実はあの1989年という年は、私はしばらく東ドイツに滞在していました。9月から10月の半ばぐらいまで東ドイツに滞在していました。毎日のように私が住んでいたその頃、テテローという小さな町の教会にの牧師館に住まわせてもらっていたんですが、毎日のようにあの人も西側に逃げていった、あの人もいなくなったっていう噂が私たちのもとに伝わってきました。で、歴史家はそれを大出血と呼びました。人間の体から血が抜けるみたいなことだと、国民が逃げ出すようになったらもうその国は終わりだという意味なんですけれども、 そういう意味で大出血と呼んでいましたが、で私はそういう状況の中でしばらく暮らして、しかしいつまでもいるわけにいきませんから、10月の9日に日本に帰ってきました。その頃私は友達に会って、しばらくしたらあの壁は倒れるんじゃないかというふうに言いましたら、その友達が、いやそんなことはないって、そんな簡単には倒れないよ、まだしばらくは続くだろうって言ってました。で私もそうかなと思って言いましたら、あれよあれよという間に11月が来て、11月の9日に、壁が実際に崩壊しました。この歴史の中にそういうことが起こるのです。実際に起こったのです。でその壁が落ちた晩、東独東ドイツにいた私の多くの友人たちは感動のあまり声を上げて泣いたと言います。こういうことが世界の歴史の中で実際に起こったということです。そんなことは起こるはずがないと思い込んでいた、そういうことが起こったというのです。でもちろんそれで全ての問題が解決したわけではありません。壁が落ちてからもいろんな問題が残されまして、それを人々はこれから真剣に取り組んでいかなければいけない。しかし敵意の壁というものは運命ではないのです。変えることのできない運命ではない。それは永続的なものでもない。それは神の御心に反することですから、いつかは必ず崩れます。そのことを私たちは信じたいと思います。大江健三郎さんが2003年の秋に、ですから今から4年ほど前ですが、若い人々のために一冊の美しい本を書きました。新しい人の方へという、そういう題の本です。ゆかり夫人がその本に可愛らしい挿絵を何枚も書きまして、大変美しい本です。で大江さん自身の言葉によると、彼がこの本を書いたのは、以下彼の引用ですが、子どもたち、また若い人たちに新しい人になってもらいたい、そういうメッセージを伝えるためだったと言うんですね。ですから彼は夫人の助けも借りて、この本を誠に美しい本に仕上げました。新しい人の方へという、そういうタイトルです。で、この新しい人という言い方はどこから来たんでしょうか。大江さんによると、彼が言葉に出会ったのは、今私たちが読んでいるエフェソの信徒への手紙の中であったと言うんです。15節にその言葉があります。こうして15節の後半、こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。で、ここに新しい人という言葉が出てきます。で、そのところについて大江さんは次のように、説明しています。以下彼の言葉の引用ですが、その言葉はそこでは 次のような意味で使われていました。キリストは平和を表す。それは対立してきた二つのものを十字架にかけられたご自身の肉体を通じて一つの新しい人に作り上げられたからだ。そしてキリストは敵意を滅ぼし和解を達成された。私は何より難しい対立の中にある二つの間に本当の和解をもたらす人として新しい人を思い描いているのです。それも今私たちの生きている世界に和解を作り出す新しい人たちとなることを目指して生き続けていく人、さらに自分の子供やその次の世代にまで新しい人のイメージを手渡し続けて、その実現の望みを失わない人のことを私は思い描いています。そういう言葉です。聖書のメッセージを彼はクリスチャンではありませんし、しばしば私には信仰のことはよくわからないということをおっしゃいますけれども、それにもかかわらず聖書のメッセージを彼はこの上なく的確に捉えたんじゃないでしょうか。私たちはこの言葉に対する切実な同感を表したいと思います。私たちの生きている世界に和解を作り出す新しい人となることを目指して生き続けていく人、さらに自分の子供やその次の世代にまで新しい人のイメージを手渡し続けて、その実現の望みを失わない人、そういう人になっていただきたい。若い人たちに、今の子供たちに、ぜひそういう人になっていただきたい。それが彼の願いでもあり祈りであったろうと思います。祈りましょう。神様、私たちの中に新しい人を実現させてください。敵意という隔ての壁を打ち壊して本当の平和を作り出す、そういう新しい人を私たちの中に実現させてください。そのためにあなたのお力が必要です。どうか私たちをそのような新しい人になることができるように力づけてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の223番、これはアッシジのフランチェスコの作った歌ですが、でこの1節から7節までありますけれども、ちょっと長すぎますので1節から3節までと、それから最後の7節と、それを歌いたいと思います。1節から3節まで、そして7節。